自民党肌の今井実、三方よしの電子地域通貨を。1、来訪者の受け入れ体制について。問い、今後、新東名高速道路を利用した車での来訪者や、障害のある人など、多くの人が本市を訪れることに伴い、より良い環境を整備することが大切と考えるが、対応はどのようか。答え、車やサイクリングなど、様々な観光ツールで訪れた人に楽しんでもらえるよう、バリアフリーを意識し、自然環境も維持しながら、現状の課題を分析して、方向性を固めていきたい。要望。新東名高速道路の全線開通に向け、来訪者がワクワクする取り組みや、高齢化社会に対応したバリアフリーの整備など、手遅れにならないよう着実に準備してほしい。2、経済の好循環に資する電子地域通貨について。問い、周辺市町村に先駆けて、本市が電子地域通貨の導入を検討するに至った背景や理由はどのようか。答え、今後、地域の商店における購買活動の縮小が見込まれる状況であることから、地域経済の好循環や活性化を図る仕組みを整える必要があり、検討を始めた。問い、電子地域通貨を導入した際の課題への対応はどのようか。答え、先進自治体の事例も参考にしながら、より多くの市民や事業者が参加できるよう、システムや運営など、使いやすく魅力のある方法を検討していきたい。要望、事業者や市民に対し、懇切丁寧な対応を積み重ねてほしい。無所属、佐藤文明。外川地区の土地区画整理事業と八坪沢水路整備事業の市民合意を急げ。1、福祉施策について。問い、県は小児医療費助成の対象年齢を小学6年生まで拡大した。その財源を活用し、高校生まで対象を拡大すべきと考えるがどうか。答え、約7割以上が市の一般財源であり、新たな財源確保は難しく、他の子育て支援施策などと総合的に判断する必要がある。本来、この制度は地域間格差をなくし、国が一律の制度として実施することが望ましいため、引き続き国へ制度創設に向けた要望を行っていく。2、教育施策について。問い、令和5年度から、いじめを考える児童生徒委員会を、秦野子ども未来づくり会議に名称を変更したが、その取り組みはどうか。答え、15年間のいじめ撲滅活動に加え、子どもの意見を取り入れた生活しやすい学校づくりや、広く社会的に住みよい街づくりを目指したテーマに拡大して取り組む。3、環境都市施策について。問い、都化は住みよい街づくりを考える会などから、八坪沢水路整備事業に関して、環境や景観に最大限配慮するよう要望書が提出されたが、対応はどのようか。答え、八坪沢は土砂災害特別警戒区域の解除や都市計画道路を支える擁壁整備などが不可欠で、安全安心を第一とした水路整備が必要である。 新たな乗り面や周辺と一体的な緑化など、地域関係者の意見を聞きながら、自然環境に配慮した整備を検討していく。創和会、福森真嗣。秦野の魅力向上へ向け、市民や企業のチャレンジに、さまざまな視点からサポートを。1. ふるさと納税について。問い、地方創生の取り組みを進めるにあたり、企業版ふるさと納税のさらなる活用はどのようか。用語解説。企業版ふるさと納税。国が認定した地域再生計画に位置づけられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して、企業が寄付を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みのこと。用語解説終わり。答え、企業と自治体をつなぐマッチングサイトなどを活用し、多くの企業から支援してもらえるよう、効果的な周知や PR 方法を検討し、継続的に取り組んでいく。要望。企業版ふるさと納税をきっかけとした地方創生の取り組みは、寄付企業の自治体への進出や移転など、新たなビジネスチャンスの創出につながる。本市の産業振興や市政進展のために、市内・市外企業との連携の強化に努めてほしい。2. アフターコロナを見据えた中小事業者支援について。問い、市内事業者が製品・商品の質や技術力・生産性を向上させるための支援はどのようか。答え、融資制度や利子補給などの金融支援、人材育成、ものづくりの3本柱で事業者支援を行っている。また、地域内の経済循環を高めるため、電子地域通貨の行政分野の利活用について検討し、市民、事業者、商工会議所などの関係団体と一体となって推進していく。要望。商工業の発展は秦野の魅力向上につながり、町全体にさらなる活気が生まれる。新製品、新技術開発奨励補助金など、市内事業者が新製品や新技術の研究開発を活発化させることができるよう、新たなチャレンジを後押しする支援の拡充に努めてほしい。公明党、山下博樹。市民と共に納得感のあるデジタル化の推進を。1. 医療費助成の取り組みについて。問い、帯状疱疹は50歳を境に増加し、80歳までに3人に1人が発症すると言われ、高齢化とともに増加傾向にある。それを予防するためのワクチン接種費用への助成を行う自治体が増えており、本市においても助成してはどうか。答え、助成に関する問い合わせが増えており、
必要性が高いワクチンとしての定期接種化も含め、
国の動向や医師会の意見を踏まえながら、今後の取り組みを検討する。2. 誰一人取り残されないデジタル化の取り組みについて。問い、デジタルの利便性を周知し、広く普及させるために、国が進めるデジタル推進委員の取り組みを本市で活用する考えはどうか。用語解説。デジタル推進委員。デジタル機器・サービスに不慣れな人などに対し、講習会などでマイナンバーカードやマイナポータルの利用方法などについて教えることや、利用のサポートを行う人のこと。 用語解説終わり。答え、大臣が任命し、幅広く国民運動として展開する制度と捉えており、本市としてもデジタル推進委員の取り組みの呼びかけを実施する。問い、会津若松モデルを参考にして、本市のデジタル化を市民と共に進めてはどうか。答え、市民にとって便利で優しい市役所となれるよう、会津若松市の成功事例を参考にしながら、市民と共にデジタル化を進める。要望、会津若松モデルのようにデジタル化によって、地域や市民、企業にメリットがあり、市民に納得感のある流れが作られることを期待する。誰一人取り残されないデジタル化を本市としても丁寧に進めていくことを要望する。
総和会原聡。災いに対して未然の防止策を講じるべし。1.自転車ヘルメット着用の努力義務への対応について。問い、着用啓発の活動はどのようか。答え、広報秦の5月1日号で特集し、紙面アンケートの回答を得た。問い、アンケート結果を考慮し、着用啓発も含めた、ヘルメット購入の補助金制度を創設してはどうか。答え、交通安全キャンペーンなどで啓発を進め、着用しない理由を調査分析し、必要に応じて検討する。2. 特定外来生物、クビアカツやカミキリの対策について。問い、13の都府県で、被害や発生が確認されているが、本市の被害状況や対応はどのようか。答え、本市では被害や発生は確認していないが、地域資源である1万本の桜が被害を受けると大きな影響があるため、公共用地の監視や情報収集を行い、多くの市民に周知をしていく。問い、倒木リスクへの対策はどうか。答え、街路樹や公共施設の桜への樹木診断や普及金対策を実施し、被害の早期発見につなげ、桜の適切な管理に努めていきたい。3、荒廃農地対策事業について。問い、事業の草刈りに従事している人の平均年齢は72歳であるが、自動草刈り機を導入してはどうか。答え、作業時の安全性などを十分に吟味しながら、調査研究をする。要望、町内で同様の業務にあたる人々の現場の声と合わせ、関連事業のマンパワーの不足を補い、事故の未然防止に努めてほしい。市民クラブ、大野裕二。市税収入の分析を政策へつなげる施策を望む。1、市税収入について。問い、市民税化において、本市の市税収入の特徴や構造を調査研究し分析した上で、税収増に向けた取り組みの仮説を立て、行政経営課などとともに、その取り組みを市長などに政策提言すべきと考えるが、どうか。答え、市税収入の構造は、税目別のデータ一つにも、本市ならではの特性がある。市税を取り巻く様々なデータを精査することにより、本市の強みや弱みを見つけ出すことができ、施策などに生かすこともできると考える。市税を所管する税務参加において、データを整理し、多角的な視点で
分析を行い、その結果を町内で共有して、政策やまちづくりに生かすよう取り組んでいく。2、未来へ秦野について。問い、市のホームページによると、未来へ秦野の見学は、基本平日で、休日は要相談となっている。平日は仕事をしている世帯も多く、見学のために休みを取らなくてはならない。入居者の増加を図るため、市役所の土日会長のように、休日見学の日程を設定し、見学しやすい環境を整えてはどうか。答え、見学希望者にとって予約を入れやすくなるとともに、職員もローテーションが組みやすくなることから、土日の見学可能日の設定を行っていきたい。他、英語教育実施状況調査について質問した。